ご機嫌いかがですか？井上市長の田中達夫です。
たっちゃん市長の
真剣勝負。
この時間ではたっちゃん市長こと入間市の田中達夫市長にまちづくりについて伺います。7月のたっちゃん市長の真剣勝負です。今月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。いよいよ、今年も後半に入りました。
そうですね、
早いですね、1年がね、
はい、ちょうど梅雨の時期なんですが、この間の普通に曇りだなと思ってた途端にスコールになったという日がありましたね。
そうですね、6月の最後の金曜日だと思ったんですけど、6時頃から急に雨が降って、はい、まあ、市の方の情報が入って床下とかちょっと水が溢れたというか、多く入ってきたとかいろんなことがあって、まあ、担当がちょっと集まって対応したんですけども、まあ、それほど大きな被害がなかったんですけども、でも急に20分ぐらいでドコッと降って、
はい、
まあ、こういうことがこのよくありますね。
こういう急な豪雨というのが最近増えてきています。何か私たち市民が対策できることってあるんでしょうか？
この頃は集中的な局所豪雨ということで、今まではもう30年とか60年に1回のこう大雨が今毎年どっかしらで起こってますよね、
はい、
ですから入間市でもこういつ急に雨がこう内水面というんですけども、川がないところでも溢れて、そういうこともこうありますし、可能性もありますし、ですからそういったことを市民がそれぞれ自分のこうとか、もしそうあったときにどうしようかという想定をみんな考えてほしいなと思いますね、
はい、
でまた河川の拡幅とか護岸が崩れないようにとか、そういうこともあるんですけども、市も万全の体制をいろんな情報をつかみながらやっていく、この覚悟でいるんですけども、で実は6月に豊岡の区長会の役員と一緒に、やっぱりこう被災地の方、被災された上越市、過去にですけどね、上越市とか、千曲市、それから小千谷、もう一つは柏崎、その辺を見学させてもらって、
はい、
そこで体験した被災された方々の体験談を聞かせてもらいました。でその時こういうのを聞くと、やっぱりこう何かあった時に助けてくれるのは地域の方々だなっていう話をされてました。そういった面ではこれからも地域の防災組織を使ったり、隣近所のつながりというのは大事かなって思っております。で実は全国の市長会がやっぱり6月にあったんですけども、私もそこに行かせていただいて、防災士、まあ、防災のことを一生懸命考えている、資格を持っている人なんですけどね、防災士と市長、それぞれの首長が1対1で2時間半ぐらいマンツーマンでいろんな指導を受けたんですね。例えば危機管理課長の方から市長にこういう報告がありました、そういった時に市長はどうやったら指示しますかと、結構ね恥かいてくださいって言われたんですけど、結構恥かいてきたんですけどね、でもその中でこういろいろ話、こういう中もいろんな話聞いたんですけども、やっぱりこう今入間市やいろんな市で防災訓練をやってます。でもそれもある意味では防災訓練じゃなくて、被災した後の対応ではないかって、そんなお話もあったんですね、うん、今南海トラフを震源地とした地震も30年に以内に来るのは 70% 以上になってきたと、まあ、そんな話もするわけですけれども、そこで質問を受けたんですね。皆さんの町は近いうちに地震が来ると思っている人、手を挙げてください。みんな挙げるんですね。ところで今夜来るかもしれないと思っている人って誰も挙げないんですね。で一般的にそういう感覚じゃないかなと思うんですね。30年以内に地震が来る確率は 70% っていうのは、30年のどっかじゃなくて毎日毎日その可能性があるって、こういうことを講師は言ってたんですけどね。ですからやっぱり常に今夜もあるんじゃないかっていう、やっぱり意識が必要なのかなと思うんです。で例えばこういったお話してても、こう市役所の建物がぐらぐらってくると、あ、揺れてるな、地震だな、大きいかな、小さいかな、あ、もうそろそろ止まるかなって、そういう感覚で何も動かないわけですね、
はい、
でその講師が言うには、ぐらぐらっときたら安全な場所に逃げなさいと、まずそれを行動するのが大事だと。それぞれの家庭においてもどっか安全ゾーン、セーフティーゾーンがあるって言うんですね。で昔よく言われたのは、トイレは狭いところで 柱の中に囲まれてるんで一番安全だって言われたところ 時があるんですけども、今はつぶや歩道が壁で仕切られているから必ずしもそこは安全じゃないと。で、一番今考えられる安全な場所は玄関が柱に囲まれてて、まあ、ドアが開くようにだけ工夫しておけばいつでも外に出られる。玄関にぐらっと来たらまず玄関が安全ドンとすればそこに体を運ぶこと、こういうことをしなさいっていう講演を聞きましたね。まさにそういうことなのかなって感じがしました。で、我々もこう防災訓練なんかで挨拶するときに、まず、自分がいる場所にどういう災害とか被害があるか、そういったことを想定していて、何かあったときには自分の身を命を守る行動をまずしてくださいって、そういったことを言ってますけれども、そういったあの講演聞いたり被災地の人たちの話を聞くと、まず何かあったときに自分を守る行動を動け、このことが大事かなって思いました。
うん、そうですね、
うん、だからこれからそういった訓練の中でも頭で考えたことを今度は具体的にちょっとでも行動を移す、このことが大事だなって、この強く思うんですね。そして震災とか火事がありますけれども、その災害そのものでそこで亡くなる人っていうのは1割か2割なんですってね。ほとんどは関連する災害の関連で亡くなる。ですから、そして何かの時に命を助けてもらいますよね。その助けてくれるのは、まあ、警察官や消防団とかいるわけですけども、でもそれも1割か2割でほとんどは近所の人だっていうことなんですね。ですからやっぱり最初グラグラって来た時に自分を守る行動することによって直接に被害を被らないことで、何かあった時には助けてくれるのは近所の人なんで、日頃の自治会活動とか近所の付き合いすること、このことが改めて大事かなっていうことを改めて感じましたね。今自治会番内とかいろいろありますけども、やっぱり何かあった時には近所の人たちですから、またさらに皆さんにもこう自治会地域の活動に参加していただくことをお願いしたいなと思います。
その自治会活動の一つです、夏祭りのシーズンですね、
はい、
何かの時の絆作りにも大きく貢献するんじゃないかと思います。
そうですね。ですから防災訓練だけが防災訓練じゃなくて、農業大会、運動会、文化祭、そういうところ人と人とのつながりでお互いの存在を認識し合うということも一番大きな防災活動だなと思いますね。そういった面では楽しみながら参加できる各地域の農業大会、ぜひ足を運んでいただいたり参画して一緒にこう地域に貢献していただくことをお願いしたいなと思います。
そして力仕事も多いですからね、そこに実は入間市の職員の皆さんがお手伝いに出かけるようになったそうですね。
そうですね、もうこれ3年目になりますかね。職員で、ボランティアで募集して入間市元気隊というのを組織して、各自治会の方から要請があれば何人かお手伝いに行かせていただくっていう、元気隊の出陣式も終わりました。
心強いですよ、頼もしいです。メンバーを見ると若い方も多いですし、
それで今年もね16名の方が登録して、いざという時は手伝い行くよっていう形で、待機してますんで、
はい、
それでまた自治会に参加することによって職員も地域の方々が頑張ってる姿、どういったことが課題なのか、そういったことも勉強させてもらうんで、お手伝いさせていただきながらみんな地域のことを肌で感じられるということで喜んでます。
は
い、
また各地域の夏祭り情報は入間市のホームページにも載っていますので、ぜひ、まあ、顔を見に行くだけ、ちょっと立ち寄るだけでも結構ですので、ぜひ地域の夏祭り会場に参加して、地域の方と顔見知りになるきっかけにしてください。
はい、私もほとんどの農業大会顔を出しますので、はい、何かあったら声かけていただきたいと思います。
入間市に新しいテーマソングが誕生しました。この番組でも何度も放送している入間の子供へ贈る歌、これ去年誕生したんですが、いよいよその歌に合わせたビデオが完成したそうですね。
素敵ですね、
はい、
この間のイオン入間店会場にして、そのお披露目式をさせていただきました。
この曲を作ったのは、
皆さんご存知の通りの一昨年にレコード大賞を取りました 取られました入間市出身の杉山和彦さん。
この杉山さんが、曲を作り、今回のプロモーションビデオの演出ディレクションも手掛けたということなんですが、入間市愛にあふれる、ふるさとを思う気持ちあふれる作品に仕上がりましたね。
そうですね、素敵な作品、プロモーションビデオができましたね。でもこの杉山さんもレコード大賞作曲賞を取った作曲家賞ですか、
はい、
すごい人なんですけども、でも自分自らが入間市の子供や若い人たちに応援歌を作りたいって手を挙げてくれて作ってくれたわけでありますけども、今度はあの歌だけじゃなくてそれをみんなに楽しんでもらうという形で、自分が監督やるから今度プロモーションビデオを作らせてくれということで、また大きな力を、入間市愛にあふれた力をいただきました。でも全てがね、入間市の例えば茶畑が出たり霞ヶ谷が出てきたり、西の森入間公園が出てきたり、16号の歩道橋が出てきたり、出演者も全部入間市の人ということで
、はい、
入間市づくめで見てると、 あそこだここだ、あ、こんないいとこあるんだって、ぜひ見ていただきたいなと思います。
あらかじめあの候補入間でも募集していたこの出演者も、地元の豊岡中学校2年生瀬川夏美さんと、それから長澤きららさんによるダブル主演ということで、入間市で生まれ育った女性が大人になって都会で暮らしてるんだけれども、入間市を懐かしく思い出して帰ってくるというような内容なんですけど、市長はこの作品ご覧になって率直にどんな気持ちになりました？
その前にその長澤清也さん、
はいはい、
どっかで見たなどっから来たらどこかで見たなって思ってたんですけど、入間テレビのアナウンサーやったり、あの収録に行ったり、あのキララさんだったんですね。
そうなんですね。
聞いたらね、自分で手を挙げて応募に行って、うん、でオーディションで受かったってましたね、
はい、
で嬉しいですよね。
そうですね、うん、
でもあれ見てて、子供たち若い人もそうですけど、入間市の中で喜怒哀楽があって、いろんな思い出があって、まあ、夢を持ったり挫折したりチャレンジして、また将来に向かって、この入間の中でいろんなことをこう、うん、芽が出てきて育んでるんだなって、感じがしました。あれを見てやっぱり、我々はもっともっとこう入間市の市民が夢や目的を持てるような環境をしっかり整えていかなきゃいけないなって感じたと同時に、この町がね、本当にふるさとに皆さんが思ってくれれば、また一回外に出てもいつかまた戻ってくれる、子育てはこの町で、してくれる、そんな感情を受けましたね。
はい、このプロモーションビデオは入間市役所のホームページからも全編ご覧になれますし、あの皆さんで一緒にこの歌を愛して歌っていこうという企画がまだまだこれから続きますので、覚えて参加してください。8月4日にはまずは一つ目のイベントがあります。入間市福祉大会にこの曲を作った杉山さんと、その杉山さんのバンド種火のコンサートが予定されていて、この歌を一緒に歌うという企画もあるんですってね。
そうですね、あの8月4日の1時からなんですけどね、
はい、
これは社会福祉協議会が入間市福祉大会というのを毎年毎年開催してるんですけども、その時にあの福祉で頑張ってる人たちを表彰したりのことがあるんですけども、社会福祉協議会も市民のためにいろんなことをしております。まあ、こんな活動をしてっていうのはぜひあの表彰式典もちょっと何分かあるんですけども、あ、こんな活動してんだっていうのは見えますんで、ちょっとその時間は協力していただいて、その後楽しいことがいっぱいありますんで、
はい、
おいでの人に参加していただきたいと思います。1時からオープンセレモニーがあるんですけども、それで2部の2時35分から音楽でつなぐ共に生きる街入間っていうタイトルで、入間市の少年少女合唱団や種火がスペシャルステージやって、最後は、入間で歌おう、みんなで歌う、どこから来たの、こんなイベントもあります、
はい、
で1時からはオープンセレモニーの時には、あの若草高等特別支援学校の音楽部が、演奏も披露していただきます。ぜひフルタイムで楽しい時間が満載ですので、ぜひ参加していただき、社会福祉協議会の授業も見ていただきたいと思います。
そうですね、どなたでも参加できて、しかも入場が無料ですので、8月4日の入間市福祉大会、入間市市民会館にお集まりください。
はい、ウェルカムです。
そして続いて万灯祭りの直前です。10月22日、このどこから来たのを1000人以上で一緒に歌おうという企画がまたまた立ち上がったそうで。
そうですね、私もあの幼稚園保育園行ったりいろんなところに行くと子どもたちが歌ってくれるんですけども、 今度はこれを市民会館いっぱいになってみんな中で歌おう、1080人、まあ、世間は1080人あるんですけど、
ね、なるほど、
1080人で歌おう、どこから来たのというのを10月22日、企画今準備してますんで、はい、大勢の人に参加していただいて、この入間の歌をみんなで歌おうという企画ですので、参加していただきたいなと思います。今企画の方でね、一生懸命みんなでボランティアで考えて、はい、準備してますん で9月1日から入間市の公式ホームページで参加方法がオープンになるみたいなんで、9月1日になったらもっと詳しくなると思います。
はい、どうぞご期待ください。
参加してください。
たっちゃん市長の
真剣勝負。
市長がいつもおっしゃっている入間の宝物、いろいろあるんですが、なかなか皆さんに伝えるのが難しいのが、入間の工業が素晴らしいということなんですよね。
そうですね、入間市にもやっぱりいろんな会社があるんで、そういったところなかなか若い人も知らないっていうことが多いと思うんですけどね、で、遠くの会社行くこともまたそれは一つの目標があるんでしょうけども、入間市にもいっぱい、また入間市の周りにもいい会社がいっぱいあるんで、それを分かってもらって、そういうところにも就職してほしいなって私は思うんですね。でこの間の6月の最終日30日後でしたっけ、また F1 で、はい、ホンダが優勝しました、はい、復帰しました。でその復帰するときに、そのエンジンのカムシャフト部品作ってるのは入間市の小金井製機という会社なんですけども、
はい、
うん、でその小金井製機がホンダが F1 に復帰したらすぐ受注するってことになって工場も大きくしたんですけども、そういった世界一になるような車の部品も作ってる会社もありますし、いっぱいいい会社がありますよね。
そうなんですよ、
それを見てほしい。
普段使っているものの、うん、例えば機械の中に入っているものであるとか、これがないと困るよというようなものが入間で作られていることが非常に多いんです。
多いんですね、
はい、
でこの機械がないとこういった大きな会社 のこう部品が作れないって、そういう機械を作っている会社もありますしね、はい、
その優秀な、工場を見学できるという企画が、この夏休み子どもたちにとっては最高のこれ、夏休みの宿題のお手伝いになるんじゃないかと思うんですけれども、うん、
楽しみながらね、
はい、
そしてこれは西の国工業団地連絡協議会っていうのが2016年に出来上がったんで立ち上がったんですけども、
はい、
で今回はその西の国オープンファクトリー入間というのを入間市工業会と、まあ、入間市で共催で、はい、開催することになりました。
夏休みの真っ只中です。8月2日に、入間市内のさまざまな会社をバスで回って工場見学するとか、それからものづくりの体験ができるとか、入間に関わる美味しいものが食べられるとか、いろんな楽しみがありますね。
そうですね、コースもたくさんあって A コースから、F コースまでですが、はい、で午前午後のコースもありますんで、その何て言うんですか、チラシとかホームページ見ていただく、または7月1日号の章に詳しく書いてありますんで、
はい、
自分であそこ見てみたいなっていうのを2コースぐらい行くと、うん、楽しめるんじゃないかなと思います。
はい、西の国オープンファクトリー入間では初めての開催です。参加費は無料で、申し込みは7月16日までとなっていますので、お早めに広報入間をチェックして、お子さんと一緒に出かけるもよし、大人が参加してもいいのかな、まあ、とにかく入間の、初めて知れるようなところがたくさんあると思いますので、ご参加ください。
そうですね、なかなか足を踏み入れない入間の会社に行けるということはいいチャンスですからね。
そうですね。
それまたこれから、就職したいっていう高校生大学生なんかもぜひ、はい、足を運んでほしいなと思います。
そうですね、そういったチャンスにもなると思います。詳しくは広報入間7月1日号をご覧ください。西の国オープンファクトリー入間は8月2日に開催です。
はい、よろしくお願いします。
入間市が力を入れているものの一つが平和事業です。今年もいろいろな企画がありますね。
そうですね、例年のことになりますけども、やっぱり平和があってこそ市民がいろんな活動を展開できるということで、日本だけが平和であればいいってじゃなくて、世界の平和もやっぱりこの機会に考えようと、 で日本で戦争があったこともまた振り返って二度と戦争を起こしちゃいけない、そういった気持ちを持とうというイベントですので、ぜひご参加いただきたいと思います。そして、また7月1日後にいろんな催しが書いてありますので、ぜひそれを見ていただいて、どっかしらに足を運んでいただきたいなと思います。
はい。
で今年もまた平和を考える講演会が8月の3日にあるわけですが、これは広島で原爆に被災した今年また中島さんに来ていただいて講演をいただきます。もう70何年経ってしまうんで、ぜひなかなかこう被災経験ある人が少なくなっていくんで、ぜひ一度は聞いていただきたいなと思います。
平和を考える講演会は8月3日午後2時30分から、会場は入間市博物館アリットの講座室です。こちらは入場無料でお申し込みはいりませんので、直接会場にお越しください。
たっちゃん市長の
真剣勝負。
6月26日に6月議会閉会しました。
はい。
で6月議会というのは予算補正予算ってあまりないんですけども、今回は10月からの消費税、アップに合わせて、
はい、
またプレミアム商品券を発行するという予算、それから幼稚園保育園の子どもたちの授業料が無料になって、その予算を国からいただいて計上させていただいて、7億6108万円の追加予算をいただきました。
そうなんですか。
でプレミアム商品券の方は、10月1日から使えるわけなんですけども、発行その日になるのかな。今回は以前と違って、3歳未満の子どもがいる方には最大で2万5000円の券を2万円で、販売させていただく、
はい、
5000円の券を4000円で販売するんですけども、それを5口までね。ただ2人3歳未満の子がいる方はかける2、3人だったらそういうふうにいただけるんですけどね。あとは非課税世帯、住民税をが非課税の世帯についても買えるということで、その他の方々は買えないんですけども、それもう一つは養護の無料化の方も3、4、5歳の子どもさんについては全てということで、
はい、
詳しいことはまた司法等を見ていただければと思いますので、よろしくお願いします。
うまく活用してください。
そうですね、はい、お願いします。
たっちゃん市長の
真剣勝負。
たっちゃん市長の
今月の言葉。
今月も田中達夫市長に一つ言葉を紹介していただきます。今月は、
はい、素敵な言葉を見つけました。
はい、
実は今入間市の市民大学開校中なんですけど、
はい、
今年はなんと40回記念の、よく続きましたね。
そうですね、毎回素敵なお話が聞ける講座です。はい、最終日は
最終日私なんです辛いんですけど一生懸命今青を練っております。で最初のオープニングが6月1日だったんですけども、
はい、
その時の講師が褒める達人と言われている西村隆義さん、うん、日本を褒める達人協会の理事長さんなんですけどね。
人を褒めるんですか。
そうなんですね。でもいい言葉をいっぱい出て、こう笑いながらいろんなことを感じさせていただきました。例えばね、当たり前の反対は何だと思います。
当たり前の反対、当たり前じゃない分かりません
、ありがとう。
あ、はい、
確かに当たり前ってのは普通のことですよね、
はい、
ありがとうってのはありがたい、ありがたしだから。
なるほど、
分かりますよね、
はい、
確かに当たり前と思う、ね、はい、それに対して、当たり前じゃなくてありがとうって思う、この分かりますよね。そんな言葉とかね、
はい、
いっぱい肌で感じることを感じました。で私いいなと思ったのはこういう言葉です。人間関係は鏡である。
はい、
鏡は先に笑わない。
じゃあこちらから、
そうそう、だから人間関係は鏡だから、相手にいい顔してくれるじゃなくて、まず自分から積極的に相手のことを思ったりいい顔したり、こういい関係を自分から築こう、そうすれば相手にその雰囲気が鏡として相手にもつながって、そういうことなんですかね。
そうですね、
もう一回言いますね、
はい、
人間関係は鏡である、
鏡
は先に笑わない。そうだよね。
そうですね、
はい、
いやでも市長いつも実践されてますね。いつもニコニコで
そうですか
はい、
はい、じゃあそれでは笑顔と挨拶のあふれる街入間、みんなで進めていきましょう。
夏の贈り物、夏のギフトの季節ですね。
そうですね。またお中元というよりも感謝の気持ちだったり、誓いを忘れてないよってつながりのあれでもありますね。我々は政治家だから贈り物できないんですけどね。
そうですか、はい、そうでした。
でも市民の皆様にはやっぱり地元の狭山茶を、うん、遠い親戚やいろんな人に友達に送っていただいて、この美味しいのを味わっていただく心を伝えてほしいなと思います。今年は狭山茶が江戸の商人、まあ、今言った海苔の山本山はじめ江戸の商人と取引して、開始してちょうど200年目なんですって。
あら、記念の節目の年なんですね。
だからいっぱい狭山茶を送ってください。
なるほど、私も夏のギフトには狭山茶を心をお届けしたいと思います。
心ね、そう、心、それお茶屋さんの心も入ってますよ。
はい、
たっちゃん市長の真剣勝負。この番組は毎月第1週目に最新のものを、2週目以降は再放送でお届けしています。放送時間は水曜日夜9時からと土曜日の朝8時からです。お話は入間市の田中達夫市長、聞き手は篠田恵子でした。